はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
いつものね、教会の方々がいろんなところに、帰ったり、旅したりしている中ですけれども、今日こうしてね、特にこの茨城キリスト教学園の中学校高校生たちがね、今日たくさん、礼拝に来てくださっていますので、心から歓迎したいと思います。これまで、4月に入ってから、使徒言行録の方から説教シリーズをずっと重ねてきたんですけれども、8月中はそこからちょっと離れて、だいたい4回ぐらいの、新しいシリーズでね、ちょっとやりたいなと思っています。で、そのテーマがですね、神様はあなたを何々、神様はあなたを何々というテーマでね、話させていただきたいというふうに思っています。で、今日はその、第1回目として、神様はあなたを求めている、神様はあなたを求めているということでね、お話させていただきます。 So we've been learning from the book of Acts、since the beginning of the、new fiscal year. But、during the season of August、we want to do something differentAnd that is, the title will be Ga, 何々 you. Ga, something, verb, you. Okay? Ga, 何々 you. So, today I'm going to talk about Ga wants you. Ga wants you. 神様はあなたのことを求めておられるんですよ。2つの理由を挙げたいと思います。神様があなたのことを求めてくださっている。その一つ目の理由、それは神様があなたのことを作ってくださったからです。神様があなたのことを求めておられるということがどのようにしてわかるのか。神様があなたのことを神の形に作ってくださった。創世記の一章の、聖書ありますかね、前にも出ますけれども、1章の26節から27節まで、読みますね。神は言われた、我々の形に、我々の姿に、我々、いいですね、複数形になってますね。我々誰でしょうかね。父なる神様、御子イエス様、聖霊様ですね。三位一体の神の形に、我々の姿に複数形ですよ。人を作ろう。そして、海の魚、空の鳥、家畜、地のあらゆるもの、地を這うあらゆるものを治めさせよう。神は人を自分の形に創造された。神の形にこれを創造し、男と女に創造された。もうここでもう神様が我々のことを求めておられるということが分かりますね。なぜならば、神様は私たちのことを作る必要がなかったからです。神様が私たちとのこの関係、交わりを求めておられる、そのために我々を作られたのだとしても、一つのことを私たち理解している必要がある。それはどういうことかというと、そうですね、神様は私たちのとの関係が必要というわけではなかった。父なる神様、御子、聖霊なる神様というのは、もうそれ自体でも完全なコミュニティ、完全な、この交わり、関係というものをそれ自体で持っておられたわけです。父なる神様、御子イエス様、聖霊様は、もうそれ自体で完全な一致を持っておられたんです。そこにはもう何の争いもなかった、意見の違いもなかった。父なる神様、御子イエス様、聖霊なる神様は、私たちが作られる前から、もうずっと前から、どのぐらいかわからないです、何百万年、何千万年、数億円かもしれない、もうずっとその何億年もわからないですけどね、どのぐらい前か、もう前から、私たちを作られる前から、もう完全な交わりを持っておられたわけです。ですので、神様は別に私たちのことが必要なわけではなかった。じゃあなぜ神様は私たちのことを作られたんでしょうか。神様があなたのことを求めておられるのは、 神様が私たちのことを必要とされたから、必要とするという決断をされたから、あなたのことを求めてるんだよということを示したかったからです。神様がもしあなたのことを求めておられない、おられなかったんだとしたら、あなたのことはそもそも作る必要はなかったわけですよね。でも神様はさらにその先を行かれるわけですね。神様は、あなたのことを神の形に創造されたというわけですね。つまり、神様の特徴、神様のような特徴、神様のような性質を映し出すものとしてあなたのことを作ってくださったんですよというわけです。これもまあすごいことですよ。神様は他の何者も神の形には作られなかった。神の形に作られた木というのは存在しないわけですね。神の形に作られた豚というのは存在しないわけですね。神の形に、作られた牛というのは存在しないわけですね。神の形に作られた象も存在しないわけですね。いいですか。私たちだけが神の形に作られたんだ。そこまで神様は私たちのことを愛してくださったんだ。神様が私のことを求めておられるということがどういうようにしてわかるのか。神様は私を神の形に作ってくださったんだということです。 So God wants you and I give you two reasons why God wants you. The number one reason why God wants you is God created youHe created you in His image. And this is how I know God wants you. He created you. And look at Genesis 1, 26 and 27. Then God said, let us, well, you already noticed that this is plural. Let us make mankind in our image, in our likeness.That God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, the third Trinity, okay? Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. So God created mankind in His own image, in the image of God He created them. Male and female He created them.So right there proves that God wants us. Because He didn't have to create us. We need to understand that. He didn't have to create us. Because even though He created us for the purpose of relationship with us, for fellowship with us, we need to understand something, that is, He did not have to create us. God the Father, God the Son,God the Holy Spirit already had the perfect relationship, the perfect fellowship, even before we came along. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit had the perfect unity, even before we came along. So they never had an argument. They never had quarrel. They never hadThe difference of opinions. So, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit had a perfect fellowship for millions of years, for gazillions of years. We never know how long, right? But even before we came along. So, He didn't need us, right? So, why did He create us? Because He wanted us.He wanted you. And He would not have created you if He doesn't need you. So, but He goes even further. He created you in His own image. In other words, God created you to reflect His character, to be like Him.And He didn't create anything. Yeah, he didn't create anything else in His image. There is no tree in the image of God. There is no pig in the image of God. There is no elephant of the image of God. And we are only ones created in His own image. Okay? That's how much He loves us. So how do I know God wants me? Because He created me in His image. さらに、先に進んでいきたいと思います。創世記の2章に入っていきたいと思うんですけれども、創世記の2章の19節ですね。はい、聖書ありますかね。19節からちょっと読みますね。神である主はあらゆる野の獣、あらゆる空の鳥を土で形作り、人のところへ連れてこられた。人がそれぞれをどのように名付けるか見るためであった。人が生き物それぞれに名をつけると、それがすべて生き物の名となった。人はあらゆる家畜、空の鳥、あらゆる野の獣に名をつけた。しかしですか、しかし自分にふさわしい助けでは見つけることができなかったというんですね。ここで考えたいことはですね、このアダムはそのすべての生き物に名前をね、名前をこうつけていたわけです。けれども彼には友達がいなかったんですね。友達がいなかった。まあ、どうしてこんなことを言う必要があったのかということですけれども、アダムは動物たちに名前をつけていたわけですけれども、しかし、うんね、聖書に、しかし自分にふさわしい助けでは見つけることができなかった。自分にふさわしい助けで、まあ、彼のような友達って言ってもいいと思いますね。見つけることができなかったって言うんです。彼は、たくさんの動物たちに囲まれている中でね、動物たちの中で友達を見つけようとしてたんですね。アダムもしかしたら神様に、でも言ったかもしれないです。彼には友達がいなかったですからね。神様、僕は寂しいんです、寂しくてたまらないんです。神様はアダムに言われるんですね。いやいやいや、動物たちあげたでしょ。でもアダムはが探してたもの、求めてたものを見つけることはそこではできなかったっていうんですね。彼は友達を探してたんです。神様はもしかしたらね、アダムに言ったかもしれません。アダム、お前は動物たちのことが気に入るかもしれないよ。動物たちあげたでしょ、作ったでしょ。もしかしたらね、犬が好きになるかもしれないでしょ。猫は、猫はちょっと分からない。猫は誰かのために作ったからね。あんま食べないかもしれないけどね。アダムは友達を探してたんですね。でも友達をしかし見つけることはできなかった。そしてその後、神様がアダムのことを深い眠りに、落とされて、そして彼がパッと目が覚めてみると、じゃじゃーん、そこには、ごめんなさい、じゃじゃーん、そこ、はい、じゃじゃーん、はい、これですね。そこには、アダムはびっくり、そこには女の人がいた。自分にそっくりだ。それが自分にそっくりだ。それこそが彼が言った言葉ですね。これこそ私の骨の骨、肉の肉、その、っていう意味ですね。自分にそっくりだ。他のどんな動物たちも自分とは似てなかった。でもこの人は自分にそっくりだ。で、まあ嬉しかったという感じですけどね。 So now let's look further. Look at Genesis 2. Genesis chapter 2. Genesis chapter 2:19. Please read the Bible.Now out of the ground the Lord God had formed every beast of the field and every bird of the heavens and brought them to the man to see what he would call them. And whatever the man called every living creature, that was its name. The man gave names to all livestock and the birds of the heavens, to the every beast of the field. But, he says, but, this is very strange. We want to notice this.But for Adam, there was not found a helper fit for him. In other words, a companion like him. And we need to think about this. So Adam is naming the animals, okay? But he didn't have a friend. Why did he have to tell me that? He was naming the animals, but he couldn't find a friend among them. Well, he was looking for a friend among animals, but he couldn't. Well, I don't know, but Adam may have gone to God saying, "Hey, I'm lonely, God." And God may say that, I gave you animals to you. You know, you have animals, right? And God may have said that, you may like the animals. You might like the dogs. You might not like the cat. You know, I created a cat for someone else. Maybe. So he is looking for a companion like him, but he couldn't find among animals. Then he goes to the sleep. And when he wakes up, there was a new animal there. And he said, "What? Oh man! Whoa man!" That's how she got her name, right? Whoa man, that's a classic joke. You're supposed to laugh at it. Whoa man, she looks like me. That's what he said, right? My bones, you know, this at last is bone on my bones and flesh on my flesh. She shall be called Whoa Man. She looks like me. Rest of them didn't look like me, but she looks just like me. He was so happy. はい、では、ここで問題です。神様はなぜアダム以外に、男の人以外に、女の人も作られたんでしょうか。なぜ神様はアダム、その自分以外に他の人たちのこともなんで作られる必要があったんでしょうか。アダムは一人だった。友達がいなかった。じゃあなぜ神様はそこでアダムが一人だ、ね、寂しいと思ってる。じゃあなぜ神様はそこでスマホを作らなかったんでしょうか。神様なぜそこでゲームを作らなかったんでしょうか。そしたらアダムはもうずっと生きてる間ずっとゲームやそこで遊んでさせてたんじゃないでしょうか。答えはこうですね。天地創造の下りで神様はこの創造を繰り返されるたびに6度繰り返して、こういうことを言われました。神はそれを見て良しとされた。神は見て良しとされたっていうのをずっとこう繰り返していくわけですね。もう全てが良かった、ね、もう全てが素晴らしかった。神様喜んでおられた。素晴らしかった。ところがそこに予想できなかったことが起こるんです。神様は言われるんです。何かが良くない。創世記の22章の18章でね、何かが良くないと言われたんです。ここまでまだ罪が入ってない状態、神様と人がいる、もう完全な関係に結ばれているとか、動物たちもいる、そういう中にあって何かが良くないって言われて、何が良くなかったのか、その何かとは何だったのか、創世記の2章18節で神様が言われた言葉、それが人が一人でいるのは良くない。人が一人でいるのは良くない。彼にふさわしい助け手を作ろうって言われたんです。この箇所が何がすごいかというと、この時点でまだ罪が入ってない状態なんですよ。罪が全くない状態、神と人とかも完全な関係でいる、動物たちもいるにもかかわらず一人だった。それで神様は人が一人でいるのは良くない、人が一人で生きるのは良くないっていうふうに言われたんです。まあ、この箇所結婚式の時にね、まあ、よく言われる使われる言葉ですよね。まあ、それはふさわしいことだと思います。ただここで言われている意味合いというのはもっと結婚関係を超えたもっと深い意味が込められているんじゃないのかな、学ぶことができるんじゃないかと思うんですね。人が一人で生きるのは良くない。 このために神様はアダムの他にエヴァも作られたのです。自分自身だけじゃなくて他の人たちのことも作ってくださったんです。 I know God wants you and me and others because he created you and me and others in his own image. Now think about this. Why did God create a woman? Why did he create not you, not only you, but other people?Adam was alone. He was lonely. Then, why didn't God create a smartphone? Why didn't he create a video game so that he can just play around all his life? Is that right? Here's why.In the midst of his creation story, six times after he created something, the text says, God saw that it was good. God saw that it was good. It is all good. He is well pleased. Okay, everything is beautiful and wonderful. But then the unexpected happens. God says,It is not all good. Remember, this is before the fall. And up to this point, everything was good. Okay? But in Genesis 2:18, God says, something is not right. Something is not right. And what is that something? And God says, already, it is here. It is not good that the man should be alone.He says, and I will give a helper fit for him. So what is striking here is that the fall has not yet occurred. Okay? There is no sin. There is no disobedience. And nothing to damage the relationship between God and human. And there are animals too. Yet the word God uses to describe him is alone.And God says, this aloneness is not good. And for years, many of us have heard this passage quoted in the context of Maria's relationship, and rightly so. But I believe the implications go beyond an affirmation of the Maria's relationship. At its core, this is a statement about the importance of connecting well with others.Even though this man is in a state of sinless perfection, he was alone, and that was not good. で、神様がなぜ私を作られたのか、そしてそれが他の人たちのこともなぜあなたのために作ってくださったのか、神様があなたのことを愛しておられ、あなたのことを求めておられたからです。そうする必要なかったんですけれども、そうしようと決められたからです。そして、神様があなたのことを求めておられるその理由2つ目いきます。それは神様があなたをその地で贖ってくださったからです。神様があなたをその地で贖ってくださったから、神様は私たちのことを作ってくださったわけですけれども、一つ大きな問題があったんですね。それは何かというと、神様は私たちのことを神の形に作ってくださったわけですよね。でも私たちは罪を犯してしまうんです。失敗してしまう、過ちを犯してしまうわけですよね。神様、私たちのことを作ってくださったんです。ご自分の形に作ってくださった。でも私たち罪を犯してしまうんです。過ちを犯してしまうんです。だから神様は私たちをその地で贖ってくださった、贖い出してくださった。贖うっていうのは買い戻すっていうんですよ。買い戻す、奴隷だった状態、身代金をこう払って解放してくださる、ね、そういう状態のことを言っています。 神様は私たちのことを買い戻してくださった。ご自分の血で。って思うわけですね。神様はそこまでする必要なかったんじゃないですか。まあ別に動物の血で私たちの仕事を洗い出す方法をされてたじゃないですか。それでよかったんじゃないですかって私たち思うかもしれないですね。まあできたかもしれないですよ、神様ですから。でも神様はそうしまい、そうじゃない方法を計画されたんです。神様は初めから私たちのことをご自分の血で贖い出そうっていうふうに決断してくださったっていうんです。ヘブライ人の、9章12節。ヘブライ人の9章12節。キリストは親木や若い子牛の血によってではなく、ご自身の血によってただ一度聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられたのですというふうに言っています。 I know God wants you and me and others because he created you and me and others in his own image, right? But here is the second reason why God wants you. That is, he redeemed you with his blood. He redeemed you with his bloodOkay, so what I'm talking about is this. Here's a program, okay? He created us in his image. But the problem is we fall. We make mistakes. We sin. So he redeemed us with his own blood. Okay? He buys us back. Buy back is to redeem, right? To redeem is to buy us back.So now we wonder, could he redeem us in another way, in any other way? Could he redeem us with the blood of animals? That has been done in the Old Testament times, right? Maybe. But even so, he decided, he chose to shed his blood on blood to buy us back. He didn't have to, okay? But he chose from the very beginning that he decided the way we are going to be redeemed by his own blood. And he decided that. Hebrews 9:12 says,He entered once for all, into the holy places, not by means of the blood of goats and calves, but by means of his own blood, thus securing an eternal redemption. 問題です。神様はあなたのことを作ってくださったときに、あなたが罪を犯すっていうことを知っておられたでしょうか。神様はあなたのことを作られたときに、あなたがいつ か罪を犯すだろうと知っておられたでしょうか。あるいは罪を犯さないと思ってたからあなたのことを作ったんでしょうか。ちょっとくださったら行きたいと思いますけどね。はい、神様は私たちを作られるときに、作られたときに私たちが罪をいつか犯すだろうと知っておられたでしょうか。もちろんです、もちろんです。じゃあ神様はそのことのゆえに、ご自分の私たちのことを、そういう罪の状態からに入ってしまう私たちのことを贖い出すために、ご自分の血を流す代償が必要だということを分かっておられたでしょうか。もちろんです。ですか。もちろんです。じゃあなぜそもそも、じゃああなたを神様作られたんでしょうか。神様があなたのことを求めておられるからです。 考えてみてくださいね。神様があなたを作られた時に、神様はあなたが罪を犯すだろうということを知っておられた。そのことによってご自分の血を流す必要がある、その代償を払う必要があるということを分かっておられた。それでもなお神様はあなたのことを作ってくださったんです。皆さんの中でね、もしかしたらいやいや、ね、私はあんまり人に愛されるとかよくわからないんです、神様に愛されるとかなんかよくわからないんです、あんまりこう心を打ち明けて話せるような友達もあんまりいないんです、あんまりなんか誰にも自分のことをね、このそういうこの構ってほしくないし、あまり他の人ともあまり話とかもしたくないんですっていう方ね、おられるかもしれません。でも分かってほしいこと、一つ分かってほしいこと、それはあなたのことを求めておられる方がいる、あなたのことを愛しておられる方がいるということです。あなたのことを求め愛してくださっておられる方がいる、その方の名はイエス様です。イエス様はあなたのことを愛しておられる、イエス様はあなたのことを心から求めておられる、イエス様はあなたと関係を持ちたい、願っておられる。なぜか、神様があなたのことを作ってくださったからです。神様の形に。でもあなたが作られる前から神様はあなたが罪を犯すということを知っておられた。そしてあなたを買い戻すためにご自分の血を流す必要があるということも知っておられた。それでもなお神様はあなたのことを作ってくださったのです。神様はあなたのことを贖い出すというふうに決断されたのです。神様はあなたのことを贖い出す必要なんてなかったんです。でも神様はあなたのことを贖い出す、自分の血を流すことによってと決められたんです。神様はあなたのことを選んでくださったんです。So I have a question for you. Did God know when he created you, you are going to sin?Did God know when he created you, you're gonna sin? Yeah, sure, absolutely. Did he know that will cost to shed his own blood to redeem you back? Then why did he create us? Because he wanted us. When he created you,He knew you are a whole, you're going to sin, you're going to make mistakes. He knew that will cause him to shed his own blood to redeem you. I want you to feel loved. I want you to feel wanted. Even you, maybe the person, you don't want to talk very much. You don't want any attention.To you, but there is someone that you got his attention, and his name is Jesus, and he loves you and he wants you, and he wants to have a relationship with you. Why? Because he created you in his image.And he knew that when he created you, you're gonna sin, you're gonna fall. So he decided to shed his own blood to redeem you. But he still created you. He chose to redeem you. He didn't have to redeem you, but he chose to redeem you.Chose you. はい、じゃあ目を閉じて、終わりなのでね、お祈りしたいと思います。ちょっとね、今日のメッセージの意味本当に、考えながら神様、 に感謝しながらお祈りしたいと思います。 Let's close our eyes and think. Let's reflect back on what we learned today and let's think that and let's pray to the Lord. 様、あなたの存在をありがとうございます。すべてのものを創造し、すべてのものを作ってくださった神様、そしてあなたは私たちのことをあなたの形に、あなたに似るものとして私たちに愛を込めて作ってくださいました。また私たちだけではなくて、私たちだけでは本当に孤独で一人で寂しい、そういう存在ですけれども、そのために神様との交わり、またそれだけではなくて他の人々との交わり、コミュニティも与えてくださいました。そのことを神様感謝します。にもかかわらず私たち失敗してしまいます。過ちを犯してしまいます。頭で分かっていながらやりたくないことをやってしまう、そういう弱さを持っています。だからこそイエス様は私たちのためにご自分の血を注ぎ出して私たちのことを贖い出してくださいました。神様、そうする必要なかったですけれども、それを選んで私たちのことを贖い出してくださいました。それでもなお私たちのことを救ってくださいました。神様、この命をありがとうございます。私たち偶然に生まれたからではない、神様が意味を込めて、愛を込めて私たち一人一人のことを愛し作ってくださったこと、その存在価値を、生きている目的を神様見出すことが神様によってできますように、お一人お一人を励まし導いてくださいますようにお願いいたします。 God Creator God You are the Creator You are the Sustainer You are the Alpha and Omega You are the Beginning and the EndAnd you didn't have to create us. You're a perfect being. You don't have to create us. But you decided to create each of us because of your love. And you knew that we're going to sin. We're going to fall. But still you created us. And you decided to redeem us with your own blood. It's so amazing. And we don't understand that. But when we just...grasp a simple glimpse of that, we are covered with your love. And we can find the significance of our existence, the purpose of our lives given from you. God, help us to understand that even a little bit and be moved by that so that we can go forward together again.神様、あなたの愛をありがとうございます。この1週間もあなたの愛を覚えて、この1週間過ごすことができるように一人一人を祝福し送り出してください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。